皆さんこんにちは。先日弟とエレベーターに乗る機会がありました、私が先に入って操作盤を操作したんですけれども、皆さんは目的の階とは別の階を押し間違えてしまうっていうことがあるでしょうか。まあよくあるかと思うんですけれども、皆さんこの押し間違えた後ってどうされますか。そのまま乗っていて、目的地の階を押し直すということをするでしょうか、それとも他の方法を考えるでしょうか。その時弟がすっと手を伸ばして、その間違った回数のボタンを2回押したんですね。そうするとその階に灯っていた明かりが消えました。最近のエレベーターはキャンセルができるようになっているよと弟が教えてくれました。で、調べてみるとメーカーによってそのキャンセルの方法は違うんですけれども、2000年以降に製造されている日本国内のエレベーターには行き先階のキャンセル機能、キャンセルコマンド機能というのが搭載されているようです。2000年以降ということですから、ここ二十数年私はこのことを知らずに生きてきました。まあこのことについては、まあ、知っても知らなくても大きな影響はないかなとは思います。ただ私たちが、生きる上でこの人生を歩む上で知らなければならないことというのはあります。ただ唯一神を認めること、神を知ることだけではないかと思います。私たち特に多くの日本人は人をお作りになった創造主である唯一の神を知らないでいるか、また人間が作り出した神々を神として崇め歩んできたのではないでしょうか。聖書は唯一の神を認めないその態度のことを罪だと語っています。多くの方はもしかしたらそんなことを言うんだったら私は罪人でもいいやと言われるかもしれません。しかしそれだけでは済まされないこともあります。なぜなら罪の報酬が死だからです。つまり死は罪の当然の報いだと聖書は語っています。その救いについて、罪の許しの救いについて少しだけ話させていただきます。世の中には多くの会社があって、その中に生み出される製品サービスもまた多くあります。その中で身近な人のため、愛する者のためということがきっかけとなって製品が開発されたりサービスが生み出されることがあります。最近は私自身は見かけなくなりましたけれども、富山常備薬グループが製造しているシミそばかすに効くと言われているお薬、キミエホワイトもお母さんがシミに悩んでいて性格まで暗くなってしまったことがきっかけで開発された製品であります。東京にルービックというベンチャー企業があります。代表を務めておられる山中徹さんは、道を覚えるのが苦手だった息子さんのために迷わない地図を開発しました。山中さんは保育園で積み木を思うように組み立てられず、中学生になっても学校への道が覚えられない発達障害の息子さんに、自分で道を切り開く人になってほしい、自分の力で社会に出る喜びを知ってほしいとの思いを持って IT 企業を辞め、 ベンチャー企業に転職し、大学院にも通い、製品開発の基本やデザインを2年間学び、2021年にルービックという会社を起業いたしました。社名と同じルービックという製品は首にかけて、ヘッドホンを首にかけるイメージですね。ぶら下げるんじゃなくて首にかけるイメージ、専用のアプリに目的地を入れると、取り付けられているスピーカーからの音声と4つの振動装置によって行き先を教えてくれる仕様になっているそうです。ルービックのホームページを見ると、製品の開発は今息子さんのためだけではなく、視空間認知障害のある人へ向けられて開発が進められています。この視空間認知障害というのは視覚障害者とは異なり、見た目も話し言葉も至って自然であって、周りからはこの障害には気づかれにくいと言われています。この障害の特徴の一つに、誰よりも道に迷いやすいということがあるそうです。そのような人たちが自力で外出できるようにと、ルービックではこのような人たちを助けたいとホームページには記されていました。ここで聖書を一箇所、ルカの福音書の1章の77節から79節というところをお読みをしたいと思います。新約聖書の110ページ、ルカの福音書の1章の77節から79節。罪の許しによる救いについて、ちょっと飛ばしまして、78節に行きます。これは私たちの神の深い憐れみによる、その憐れみにより明け物の光が糸高きところから私たちに訪れ、暗闇と死の影に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導くとあります。神様はご自分で作られたものの中で人を特別なものとしてお作りくださいました。最も身近なものとして愛し、すべてをもって恵み祝福しようとお作りになられました。その人が、先ほども申し上げましたように、罪によって自分から遠ざかり、さまよった果てにご自身の手の届かない滅びへと向かうことを当然の報いとはされずに、自分のもとへ帰ってきてほしいと願い、作られた当初から注いでくださった愛によって私たちのために救いを備えてくださいました。ここで語られている罪の許しによる救いについてとあります。罪の許しと救いはセットで、罪の許しがなければ救いはありません。先ほど罪について触れましたけれど、罪には刑罰が伴います。聖書が語る刑罰、それが死と死後の裁きです。この世においても罪を犯したならば、必ず法律に基づいて裁かれます。また人に気づかれない罪であっても、自分自身の良心が咎めるのではないでしょうか。神様は正しいお方です。ご自身も偽ることのできないお方です。ですから、正しくないもの、罪人を裁かないわけにはいかないのです。 またそのままで受け入れることもできないのです。しかし神様は正しい方であると同時に憐れみ深い方でもあります。ここで神の深い憐れみによるとありますけれども、神の深い憐れみとはどのようなものでしょうか。ルカの福音書の10章の30節から37節に、良きサマリア人の例えというお話が出てきます。イエス様が語られた例え話ですけれども、新約聖書の136ページになります。そのまま、お読みをします。ある人がエルサレムからエリコへ下って行ったが、強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対を通り過ぎていった。ところが旅をしていた一人のサマリア人はその人のところに来ると見てかわいそうに思った。そっちに近寄って傷にオリーブ油と同酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って介護した。次の日彼はデナリ2枚を取り出し宿屋の主人に渡していった。介護をしてあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみ深い行いをした人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさいと。神様が思うのではないですね。神様の憐れみっていうのはかわいそうに思うだけの同情ではなくて、行動が伴うものであります。33節には見てかわいそうに思ったとありますけれども、その後続いて近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をしとあります。私たち罪人がその罪を許しを受けるために神様の深い憐れみによって起こされた行動とは、先ほどのところに戻りますけれども、明け物の光が糸たたくところから私たちに訪れ、暗闇と死の影に住んでいた者たちを照らしとあります。この箇所はイエス・キリストご自身についての予言であります。イエス様は神が人となってこの世に来られた方です。暗闇と死の影に住んでいた者たちとは、希望もなく死を待つしかない私たち人間のありようです。そうした暗闇に神であるお方が人となってこの世に光として来られたのです。神様は一人子をキリストをこの世に遣わし、キリストに私たちの罪の罰を負わせ十字架で裁かれました。そして私たちがご自分と和解することができるようにしてくださったのです。このイエス様の十字架の死によって私たちはもう裁かれることはありません。そしてイエス様が墓に葬られて3日目に復活されたのと同じように、死んでもよみがえります。永遠の命を持ちます。さらに神の怒りを受けるどころか、神に愛された子供となることができるんです。これが救いです。 ヨハネの福音書の3章の16節17節にはこうあります。神は実に一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。御子を信じる者は裁かれない。ルカの福音書には癒された人々の記事が多く記されています。7章には罪深い女性がイエス様に香油を塗ったという記事が、8章には長血という女性特有の病に悩まされていた女性の記事が、17章にはサラートという皮膚病を患っていた人の話が、その締めくりくりのイエス様の言葉は多少異なりますけれども、あなたの信仰があなたを救ったのです、安心して生きなさいとあります。イエス様を救い主として信じれば、この罪の許しを受け救われるのです。信仰によって救われた者のその後の歩みは、イエス様が語られているように安心して進むことができるのです。決して病気にかからないわけではありません。悲しみや苦しみがないという人生ではありません。しかし永遠の命が保証され、神様が私たちと共にいてくださる平和の道があるのです。ぜひこのメッセージをお聞きくださったお一人お一人が、イエス様を救い主として信じ、神様が恵みによって与えてくださるこの罪の許しによる救いをご自分のものとされますよう願って終わります。ありがとうございました。